町健次郎の大人町遊び。大人町遊び。
さあ、先週に続いて今夜もですね、深町健次郎の音町新春スペシャル砲弾と題しまして、我々全然まだ誰かわからないゲストをお迎えするということになってますけども、あの映画監督の江口寛さんだけは先週に引き続いて、
お邪魔今週もしっぱなしで、
はい、よろしくお願いします、ね、
よろしくお願いします。
いやいや、先週もちょっとびっくりしましたね。
びっくりした。
なんかやっぱりこう誰が来るかわからない中でお迎えするのって結構緊張するよね。
緊張しますよ。なんかでもテルさんと会えてなんかね、
あれもう来ました。
もう来た。
はい、じゃあちょっと今週のまず最初のゲストをお迎えしたいと思います。どうぞ。
スススって、
あら、この方また意外な方がゲストでしたね。笹久美さんじゃないですか。
ちょっとどうしたらいいですか。奥に行けるんですか。
いやお久しぶりですよ。
ご紹介しております。皆さんお元気でしたか。
いや、あ、そうか、まあこの2人もつながってるんですね。
そうですね、はい、つながってるっていうか、はい、
なるほど。
趣味友達。
そうですね。
結構頻繁に会うんですか、じゃあ2人は。僕は笹久美さんはもうね結構久しぶりですよね。
そうですね、久しぶりです。
SNS とかではそれぞれ、
はい、そうですね、
あの動きは把握してますけど、
はい、
今日僕は去年花見と、あとうちの会社でなんかポッドキャストのなんかラジオやってるんで、それに来ていただいて、
じゃあ俺よりも全然会ってますね。
そうですね、
なるほど、はい。いやいや、あの改めてご紹介しますと、まあ、株式会社グルーブノーツの今も会長なんですよね、
はい、
方
ですね、はい、
会長ですよ、佐々木久美子さんです。
ありがとうございます。
どうもようこそ。
佐々木です。どうも、
は
い、明けましておめでとうございます。私でいいんですかっていう感じです
か。いや、もう全然ですよ。
すいません、
望むところです。
はい、タレント活動もね。
いや、タレント活動してないから。いや、してないから。
釣りとかもでもタレントかっぽい感じですよね。
そうそう、なんかちょっと、ね、自然とそうなりましたね。なんですかね。
だってほら、あれでしょ、あのテレビのコメンテーター。
そうですね、
やってるからね。
もうあれもちょっと3年ぐらいずっと言われてて、なんかちょっともう受けようかなっていう。
どうですか、実際やってみて。
難しいですね、多分ラジオの方がいいと思う。
意外とね、こうあの短く喋らなきゃいけないっていう ね、
そうですね、はい、短い本当に数秒の間で喋らなきゃいけないから、コメントしなきゃいけないので、難しいですね。
あれね、あの弊害が出ますもんね。僕も ね結構長いことそのコメンテーターやってたから、もう会話が短くなる、
そうです。
人と話しててもさ、なんかねもうまとめられないかねような気持ちがなんかなってしまって、
コメンテーター気質になっちゃう
んですね。そうなんや。今までほら、こうやって会話するときって本来時間とか気にせんや、でもなんかもうね常にカウントダウンされてるかのようなそんな風になんか変な職業病じゃないけど、
まだ大丈夫ですね、
まだ大丈夫、
職業っぽくはなってない
いやいや、でもどうですか、本職もやっぱり会長職とはいえ忙しいんでしょ。
そうですね、そうですね、なんか会長職ですけど、いろんなことしてますね。現場もまでやってるので、はい、あんまり何やることは変わってないですね、
ちなみに去年はどんな1年だったんですか。
去年は本当に忙しいというか、あの結構事業内容の子供の、やつやってるじゃないですか、こっちの方に結構注力、テックパークの方に注力してるから、子供と関わることがとっても多くて、なんか改めてこう、子育てとはとか、そういう子供をあの、の周りの中心のことを考える年でしたね。
なるほどね、はい、そこがちょっとね他のなんか IT 系の人と違うところなんですよ ね、 なんか割とこうギラギラしてるって言ったら言い方悪いけど、ちょっとビジネスにハマってる人が結構多い中、
そうですね、
子供に向けっていう目線で言うとあんまりこうそこってあんまりこう仕事っていう意識
そうです、ね、
強く持ってないでしょう
か。なんかそもそも仕事しながら、あの子育てっていうか経営しながら子育てするのに
ご自身、
ね、すごい困ってたんで、そこが中心になってるから、だからこう子育ての質というか、その働きながら子育てすることがネックになると、まあ少子化止めたいとかそういうおこがましいことは思ってないんですけど、まあそれでも子供が生まれたっていうことと、子供をちゃんと育てたいと思う人たち、働きながらっていう人たちに対してはなんかまあちょっと共感できるかなと思って、そういう人たちに対してだけなんかこう、寄り添えたらいいなという。あとやっぱ子供ですからね、
子供
未来に 越境すると思うと、
そうね、うん、だからもう我々の時代と明らかに違うのはそのやっぱデジタルネイティブっていうのがさ、
そうですね、
まず生まれた時からもう環境がそういうのがあって、はい、
そうですね、
これってやっぱなんかある道筋をちゃんと提案したいなっていうところもあるんですか。
そうですね、なんかやっぱ正しい使い方わかんないとダメだなと思ってて、うん、あの赤ちゃんとかの時にハイハイするじゃないですか、うん、そしたらあのコンセントに何か物突っ込むとかで危ないとか言って、うんうん、なんかコンセント塞ぐとかあるじゃないですか、はい、それはあのその年齢では重要だけど、うん、あらかた大きくなってくると正しい使い方をすれば正しくちゃんとコンセントだって教えると、うん、コンセントとして使うっていう、うん、だから例えばじゃあ包丁は包丁だって使うと料理をするとか、う
ん
うん、正しい使い方を教えるっていう
のは危ないから取り上げるんじゃなく
てね、そうです、ダメじゃなくて、うん、ゲームもそうだし、うん、まあ、コンピューターっていうとゲームも何もかも今、うん、例えばこういうコップとかも全部 CAD とかコンピューター通してできてるじゃないですか、うん、音楽もだ、ね、もうコンピューター通さないとできない、
いやもう実際かなりそこは侵食してますよ ね、はい、もちろん、は
い、う
ん、
だからそういう正しい使い方をするっていうことで、うんうん、使う使わないの選択をしていかないといけないと思うんですよね、うん、だからやっぱ使わないと使わないでいいところで使うとかっていうことはしてほしくないし、本来本当に便利だから使うっていうところで使ってほしいなっていうのを、まあ、私たち技術者というか、うん、そのエンジニアとしてというか、うん、正しい使い方を知ってる人が使い方を教えたいっていうことと、うん、そのデジタルってやっぱりもう教育にも影響してるんで、うん、そのただ正しい使い方をしてるだけじゃなくて、うん、やっぱ子育てにも結構影響するじゃないですか、うん、YouTube 見せていいのかとか、うん、ゲームさせていいのかとかですね、うん、まあ、そこら辺もなんか課題意識は保護者からも聞きながらやっていかない、うん、一緒に解決していく人がいないと、
確かに、
ね、なんか家庭だけでもなんか課題としてなんかもう吸収しづらくなってると思うんで、うん、まあ、一緒に考えるっていうことが、うん、まあ、重要なんじゃないかなと思ってて、子どもの目線と保護者の目線で、
なるほどね、あとそれで言うとなんかあの、うん、これが本当野放しでいいのかどうか問題で言うと、はい、なんか SNS がね、オーストラリアで16歳以下禁止みたいな法案がね、うんうん、通って、ちょっとこれかわいそうだなと思ったとこもあるけど、でもね、自分の若かった時代振り返ると、とにかく情報に飢えてた、うん、欲しくても手に入らない、うんうん、だからもういろいろレコード買っても失敗とかするし、はい、だけどなんかそれがね、うん、後々血になり肉となってたとこもあるん
です、ね、
結構苦労して手に入れた情報っていうのが、うん、
そうですね、
はい、今でもそれが本当は、ね、簡単で便利なはずなんだけど、うんうん、まあ確かにそう考えたらでも負の部分もあったりするのかなと思ったりもして、
うん、からその失敗をするって結構そのやっぱプログラミング教育とかでもやっぱ失敗をする、試行錯誤することが重要だっていうのはクリエイティブの世界でも結構言われてることなので、すごい重要だなと思ってるし、それは伝えたいなと思うんですけど、なんか私たちもネットっていうのが出た時にやっぱ例えば二ちゃんとかそういうのが出た時にやっぱりその叩かれるっていうことっていうのを目の当たりに、情報として目の当たりにしてる年代だと思うんですよ、菅さんも深町さんも、それって自分がそうされたわけじゃないけど、なんか怖いなって思う経験って結構ネットでもしてるから、うん、今発言に気をつけるとかあると思うんですけど、うん、今の子たちも結局その不特定多数の人が見られてるっていう感覚は
あるも前提でね、
でもないんですよね、やっぱり身近な人に誰か、なんか言葉を発するとかテキストで発するって誰かに向けて言ってるじゃないですか、うん、なんかちょっと想像してるじゃないですか、うん、親に向けてとか、うん、彼氏に向けてとか、うん、彼女に向けてとか、うん、なんかイラッとしたことを上司に向けてとか、うん、なんか誰かを想像しながら言うけど、うん、でもそれは放った瞬間に上司が見るわけじゃなくて、うん、本当に不特定
公
っていうかね、っていう感覚がやっぱないので、うん、そういうことは一回やっぱ本当は失敗した方がいいんだろうなとは思うんですよね、嫌な気持ちになるっていう、嫌な気持ちにさせるっていうことは、結構大事だなと思ってはいるんですけど、今嫌な気持ちになり方が尋常じゃないじゃないですか、
なった途端にドボンですからね、
そうそうそう、だからなんかそこももうちょっと
守れすぎてたからそうなるのかな、
やっぱりなんかこう特に日本とかは自由と言いつつ自己責任論が強くて、なんか失敗した時はもう二度と立ち上がれないような状況になりやすい、
そうなったらね、
はい、で例えばさっきのオーストラリアとかアメリカとかもそうですけど、アメリカは13歳以下はアカウント取れないんですよ、 Google とか
勝手に自分では取れない、
そう取れないんですよね、
なるほど、
学校とかで配られてるものはあるんですけど、それっていうのはやっぱりそういう研究からエビデンスをもとに判断され、政府が判断してるからそういう法律がある で、うん、やっぱ日本もそうしないといけないんだけど、そうじゃないので、
うん、せめて日本は割と野放しでしょ、
うん、そう野放し
かなりね、
はい、うん、で使い方がどうとかとか言っちゃってるんで、うん、それ無責任だなと思うから、うん、まあ、せめて私たちの周りだけでもっていう感覚はちょっと私にはあるっていうところありますね、
うん、そういうリテラシーみたいなこともやってるんですか。
やりますね、はい、その例えば著作権とか、うん、そういったその誰かが作ったものをコピーも模擬してとか、うん、なんかインスピレーションとしてあるのはいいかもしれないけど、うん、真似してとか真似するというところでその丸パクリとか、うん、そういったことはしないようにっていうことと、うんうん、あとはその無料で使える古い素材の話とか、うん、まあ、もう子供の方がありますね、うん、その感覚は、うん、な
る
ほど。実は
でもさ今坂上さんが言ってることって学校では教えてくれんもんね。
そうですね、
だけやっぱ必要よねそういう場ってね。
そうですよね、うん、だと思います。なんかこう学校だとちょっとした使い方とか教えてくれると思うんですけど、うんうん、まだそこまでやっぱり教える側も、うん、やっぱりそのリテラシーが、うん、少ないまま教えなきゃいけないっていう状況かじゃないですか、うん、だからそれはもう私たち知ってる人たちが先に教えた方が本当はいいのかなと思ってて、まあ、うん、どこまで役に立てるかわからないですけど、うん、
なんか先週の放送ではね、まあ、それこそ映像制作する人にもそういうちょっとこう、うん、まあ、いわゆるなんていうのこうガイダンスがあるというか、
そうそうそう、まあ、厳しいっすよ、
ね、うん、ですよね。
それってどうなんや、実際もうめんどくせえっていうか、うん、なんかもっと本来自由であるべきやん、うん、当然なんか悪い人間も描かないかんし、うん、ね、はい、そこであんまりこう犯罪者がこう常にシートベルトしてバッて逃げるとかっていうのもなんかさ、はい、ちょっと違和感はあるもんね。あ、まあ、
うん、なんか、あのシートベルトしてないかんのは、うん、なんかテレビのドラマはテレビのドラマだと車のスポンサーがつくからシートベルトしてないかんだけで、うん、映画は OK なんですけどね。
なるほど、実は、うん、まあ、それは微妙に違うわけよね、まあ、テレビと映画でね、
うん、だなんかまあもうでもなんすかね、うん、まあ、全体的にまあ僕らの業界だけじゃなくみんなやっぱそうなってきてるんでしょうがないかなと思うけど、うんうん、一方で、まあ、それだけで解決する問題でもないなって思いながら、うん、やってんすけど、うんうんうん、でも僕のあの心理を読まれると、うん、あのまたそれあのチェックされるんで、あの素直に素直にはいっつって聞くようにしてますけど、
リアリティって重要ですもんね。
そうね、うん、一時こう注釈入れられたら冷めるもんね
そうそう、あの逃げながらシートベルトってなかなか、
ね、ね、なんか本来は多分違うかなと思うけど、ね、まあいろいろね、ドラマはもっとじゃあ制作大変なんやろうね。
うん、でもね、闇バイトとかに引っかからん
の、ね、さっきの話言うと、そうだからもう禁止した方がいいのは多分そういうことだったりもするしね。
やっぱでもやっぱ引っかかりますよね、
うん、引っかかるよ。もうだってね、うん、そんなわけのまだ分かってない世の中のことが分かってない時に、ね、いやこれすごく犯罪でもないし、ね、すごく稼げる仕事よって言われたら、ね、耳貸さない方がおかしいよね、
うん、なんかまあ、昔から言われてるけど、うん、人の言葉よりテキストの方を信じやすいっていう心理があるっていうところから、うんうん、すごくうまくついてるなと思うんですよね。
確かに
ね、やっぱりメールとかであのきちんとした文字フォントできたら
電話じゃなくて、ね、
そう、なんかかっちりしても見ちゃいますよねっていう、う
ん、ね、大人でも笹久美さんでもたまにアップルからのお知らせっつってついポチってやっちゃって、うん、わやべこれってならないですか。
ならないですね、アップルから来ないってそもそも思ってるんで、
う
ん
う
ん、
そう俺もそうそう、うわやべやべみたいな
あるよね、たまにね、ギリギリのとこ攻めてくるあるよね。
基本的に
巧妙だもん。
スマホだと大丈夫だと思ってて、うん、スマホだと見るよ、なんかどうなってんのかなって見たりはしますね、うんうん、あの iPhone だと感染しないので、
うん、あのそういうなんていうんだろ う、 こう SNS とかでも、はい、いろいろこうコメントを書いてくる人がやっぱりこう変なコメント来るよね、うん、でも最近ちょっと AI が入ってきてるかのようで、うん、一応共感してるような文章なんだけど、はいはい、うん、結局でも自分のとこにね、うんうん、持ってこようという最後文末はそれで終わるみたいな、そういう。
お二人はね、あの有名人だから、うん、私あの繋がってない人からのコメント、うん、許可してないんですよ。
あ、なるほど
知ってる人からの、
絶対知ってる人からしか来ない、
は
い、
そうですそうです、ね、知ってる人しか書けない、いいねはいいけど、うん、知らない人からのコメントは受け付けないっていう設定にしてるので、
あのまだまだもっとあのいい知り合いを増やしたいタイプなんで、割と間口
を広げ、ね、
広げてるんですけど、
作れるのが SNS かなと思ったりもするしね、本当はね、
なんか得なことが落ちてくんじゃないかなってい
や本当俺もそうですよ
、はい、逆に私はだからそのさっきの誰かに向けて喋るっていう風なことをやってるんで、うんうん、その書いてる文章、うん、だからあまり 公開しないようにしてます。
なるほど。
友達だけ公開にするのが多いですね、
うん、あそっか、
はい、友達にだけ聞いてもらえばいい。
投稿は大体そういうもう想定されてるわけよね。
あの友達にだけお知らせしたいとか、うん、お友達にだけ伝えたいとか、うんうん、なんかそういう。
でもそもそもそんなにたくさんのようわからん人と友達になるってこと自体が不自然なんかもしれないですよね、はい、そもそもで言うと ね、うんうん、並んでいいと別に、
うんうん、確かに、うん、
紹介の紹介とかぐらいまでが三濃度ぐらいまでから許せるのっていうのはちょっと思ったりはしてます、
ね、逆になんか、うん、なんかもう最近だと何友達申請来たらビビりますもんね、なんかね、本当はめっちゃ近い人なかもしれないのに、もうめちゃめちゃ
裏があるんじゃないかって、
そうそうそう、嫌な世の中ですね。
そこもリテラシーはね、
おじさんたちも気づけられないから、可愛い子から来たらとっついね、
やりますね、やらないやらない、一番怪しい、一番怪しいから、
それはもうすぐ分かるけどね、さすがにね、
おかげでおじさんとしか繋がれないから、
そうそうそう、おじさんからしか申請多くなるもんね、
可愛い子全部キャンセルしてるから怪しいから、
そうそうそう、いやだからそういうだからなんか本当マジで、うん、あの大人向けの講座もやってほしいな
んて。そうですね、うん、なんかすごく言われます。なんか今、うん、企業さん向けとかはやってるんですけど、うんうん、なんか一般的にはやってないので、うんうん、なんかできたらいいなとは思ってますけど、うん、子供用のをやってくれとかはめちゃくちゃ言われます、
ね。いやもちろん子供が最優先すべきあれなんだろうけど、はい、大人だってですよ。
そうですよね。
無防備やもんやっぱ、はい、言っても。
この間なんかあるところで喋ったら、うん、本当にその偉いあの大きな会社の、うん。うん、代表の方々がたくさんいらっしゃるとこで喋ったら、うん、子供預かってるんだったら自分たちも預かってくれって
何その甘え
言われました。まずは自分たちを預かってくれって言われ
る。いや本当でもそういうなんかね、高齢者用の保育園が必要な世の中に時代になってきたのかもしれんよ、
ね、なんか
笹久美さんすごいですよ、なんか、うん、7社会の社長たち束ねて飲み会
やってる。束ねてない、束ねてない、やめて、束ねてませんから。
うん、でもなんか好かれそう。
いやいやいやいや、お会いしたことない人もいっぱいいらっしゃる、うん、
いやなんかいい意味でほらこびなさそうやし。
そんなことないですよ、もうこびてこびて
はっきりもうバスで言いそうやもんね。でも言われたいんですよ、おじさんって結構
そんなことない、
突っ込まれたいんですよ
ね、
うん、なんか利害関係があんまりない人はあんまり、うん、そうですね、うん、言っちゃうから
ですかね。偉い人こそね、気づかれたくないですよ。
本当ですか、
うん、なんかガーンって来た方がなんか嬉しいもんね。
いやちょっと怖いじゃないですか、あの博多湾にすまきにして捨てられるかもしれないじゃないですか。
いやいやいや、そんなことはないよ、
ね、まあね、うん、一緒釣り行きましょうとか言ってね、そうそう、誘われてね、
そう行きましょう、
すまきにされて、
あ、うん、あ僕ね、うん、釣りに行った
まずは菅さんからお願いしますって、うん、
行ってるんですか、相変わらず
行ってますね。
どのくらいのペースで行ってるんですか。
月2ぐらいですか、
ね、月2ぐらい。じゃあ
でももう今湿気が多いから、あ、天候不良が、
もう絶対あれ、あの僕 SNS 見てますけど、船で釣るやつ、
はい、はい、船で、まあ、たまに岸からとか、うん、あのやりますけど、うん、基本今もう船ですね、
うん、
はい、船で
なんかね、うん、大物釣ったりしては、ね、宴が始まってますもんね。
そうですね、なんか、うん、今どちらかというとちょっと変な言い方ですけど、うん、あの自分が釣りに行きたいというよりかは、うん、お願いされて釣りに行くことが多いですね。釣りたいとかいうのがきっかけで、あ、じゃあ行きましょうかっていうのが、
案内人の役になってるん
で、そうですね、
なんなら、
うん、ガイド自体は船長さんがしてくださるんですけど、うん、まあ、その船に乗るとかっていう行為自体あまりされたことがない、ね、
うんうん、確かに何かこう、はい、ちょっと敷居の高さみたいなのを ね、うん、ね、行ったことない人はね、
確かいきなり船で釣りと言われてもね、俺もロケでしか行ったことないから分かんないですもんね。
だからやっぱりそういう方々がいらっしゃるので、うん、まあ、福岡は、ね、近いじゃないですか、うん、私あのドームの横の伊崎漁港からよく行くんですけど、
はい、もう博多湾でも全然釣れますか。じゃあ、
博多湾の釣れる魚種が、うん、あ、あの違いますよね。例えばスズキとか、うん、タチウオとかは釣れる、うん、あとサワラとか、うん、で私湾外にあの 出るんで、うんうん、出ていくとだいたい対馬とか壱岐とか、うん、オロの向こう側まで行ったりとか、
結構行きますね。
結構行きますね、はい、とか。
それって自分で操縦して、
いやいやいや、船長さんが操縦して
そのしそうですけど、
でもそれもなんかないんですか、将来のビジョンの中に自分でもう船も
ない
ない
私釣りたい、あの自分が船長になると釣れないんですよ、法律上。
ああ、そうなの、
うん、あの、なんか改正されたそうで。
なマジですか、
うん、だから私はいつまでも釣ってたい人で、操縦したいわけではないので、
なるほど、
うん、連れてってもらえればいいやと思って、
うん、博多湾から対馬まで船で行くんですか。
そうですそうです、3時間
めっちゃ
ですね、はい、行って帰ってくるだけでもね、うん、もう一日かかりそうなあれ
なので、うん、本当に対馬の EZ ぐらいのとこまで行く場合は、うん、もう一泊あの対馬で一泊して遠征で、うん、めっちゃ楽しいですよ、うん、ぜひ、うん、めちゃくちゃ進れる。
いや俺対馬でなんか昔あの、まあ、釣りじゃないですよ、はい、あの民宿とかでやっぱ魚食ったけど曲がったもん、
ね、美味しいですよね、う
ん、石焼きみたいな、うん、なんか美味しいですよね。
そう全然やっぱり調理の仕方とかも、うん、あの釣れたばっかりのやつをプロの方が調理してくださったりとかするのがまた美味しいですよね、うん、食べ方も違うので、うん、
なんかそんな仕事の方が来そうだね
いや
釣り番組
釣り番組やった方がいい。
いやいやいやいや、若い子しかね、う
ん、女子とか
に若いから
向けたん
ですよ。
本当よ。
でも若い子しかやっぱりちょっと若くないのでね、うん、あのババアの需要はないと思う。
いやもう若いから大丈夫ですって
。いやいやそうやって皆さん、ね、適当に言うとほら目が泳いでる
でもほらこの番組っていやこの番組ってほらその遊びがテーマ、はいはいはいはい、だからまあ遊んでますよね、
まあ、もうなんか結構ねやっぱ遊ばない、うん、遊びっていうか遊ばないと、うんいけないなって本当どんどん年を取るたびに思いますね。
なんかもう、うん、しかも真剣に遊ばんとなんかもったいないよね。
そうですねなんかね、うん、いやこんな仕事のことばっかりやってていいのかなとか。ただ、うん、なんか仕事とか、うん、その遊びの境目がもうなくなっちゃってるのはありますね。子供と遊んでるとか子供とのあれももう楽しいし、
うん、そう釣りが仕事に発想として生かされたりする場面とかもあるんですか。
お客さんが釣りメーカーさんだったりしたら、うん、あのっていうこと。
いやそれはもう直接的やけど
めっちゃ狭いじゃ
ない。そう狭い狭い、うんはい、でそれがきっかけで、うん、なんかスポンサーとしてもらったりみたいなことはなんかにつながることとかはあると思う。
そうか、
は
い、それ釣り具のスポンサーとじゃなくて
釣り具をあの、ね、提供いただいたりとか。
それをなんか IT 化するみたいな
どうですかね。いやいやあの仕事は仕事で、うん、あの別 の, そのメーカーさんの、うんデータの仕事をしてて、はい、それとは別に私が釣りをしてるからということでそのメーカーさんがサポートしてくださるみたいな別でっていうこととかはありません。だから、うん、なんかこう自分が仕事をするっていうのはないですね。会社としてやるみたいなのはなります
けど、ね、なんかねそのうちなんかもっと最新の魚群探知機を自分で作ろうとか
そういうのをやってみたいですけどね。なんかやっぱ海外の船の機器類見てる見て、うん、あの例えばコックピットとかね、うん、でも日本の船とかだともうずっと昔のままだったりするから、
なるほど、
あ今だったらもうちょっとやれそうなんじゃないかなとか思ったりする場面もあります
ね。それはほらできそうだもん ね, ね
でももういいイーロンマスクが車やロケット作ってくから笹久美さんが漁船作るってなんかいいんじゃない
全然ありやし
なんか IT いや
いやいや魚をより釣るためのなんか仕掛けとか ね,
ねそうですね、うん、あのあれとかもやってみたいですね。ドローンであの AI で上から見て見つけたらそこでルアー落とすとかね。
それめちゃくちゃ現実的じゃん。
でも探すの結構大変だから大変だなと思ってて、
上から見るっていうパターンもありますよね。その水中だけのことじゃなくて、ね、
上からその魚群を見つけるっていうのは映像上多分人間の目船で乗ってる時絶対見えないじゃないですか。上からだと多分見えるんで飛行機とかでも。
これだけドローンがあの進化しててそうそうまだないんですかそこは。
いや多分やってる人とかは世界中探せばあるドローンでその、ね、釣ってるっていう人いるけど。
いそうよ、ね
うん、でもなんかそういう本当に量とかで使ってるかどうかまだちょっと私もリサーチしてないので分かんないですけど絶対すぐできると思うんで。
第一人者になれそうな
もう多分これ言っちゃったからもう誰かすると
まあまあまあね。でもグルーブノーツでやってほしいな。グルーブなんか2025年なんかあります、はい今年はこういうことをトライしようとか、まあ、プライベートでもいいし仕事でもいいし
仕事はもう今まで通りというか、うん、あんまりそのなんかすごいことっていうのはないです、うん、今まで通りちゃんと会社を成長させようとは思ってるんですけど、うんうん、プライベート、うん、プライベートは
なんか
そうです、ね、
ないですか。もうここでカミングアウトしてます
よ。いやいやいや
重大発表。
いや重大発表ないですないですない、うん、ないです。ちょっとまあちょっと2025年はちょっと自分の暮らし方は変えようかなとは思ってます。少しなんか今までとは、うん、もう年もね、うん、いい年になってきたので、うん、このままじゃダメだなと思うことは
何が
なんかちゃんとしてそうやけど。
なんか一人だから、うんそうなんかそのもう子供たちもほぼ巣立ってて
あそうか独立していくことがいつか来ますよね。
もうほぼ一人なんで、うんうん、 そうなってくるとなんかこのまま私子供のために仕事してたつもりなんだけど子供たちがもう巣立ったとか
ポカンとそこで空洞がする可能性はあるか、
うん、2020年はそんなのをちょっと考えることが多かった時間もちょっと多かったので、うん、
なるほど。
そういうその暮らし方、
うん、
まあ女性だし、
うん、
ちゃんとこうな男性とかはなんかまだね、
うん、
なんかもっと頑張るぞって言ってる方周りすごく多くて、
うん、
エネルギッシュでいられると思うんですけど、うん、女性はちょっとそういうわけでもないというか、
いや全然でもやろうと思ったらいけるやん、
本当ですか、
うん、
いやなんか体力とかも男性に比べるとなんか持久力とかはやっぱないなと思うんで、
いや佐久間さんは全然なんかねむしろ俺らよりも
俺らとこう全然
もうなんか、うん、違う気がするけど、
あとあれですね、うん、その違う職業のお仕事とか見てみたいです。だから、
うん、
岡町さんのお仕事もそうだし、うん、菅さんの仕事もそうですけど、
うん、
なんかそういうのをちゃんと 見たことがない。もう本当に IT ばっかりだったから、
うん、
それ違うお仕事をしてる人たちと、
うん、
その仕事関係なくても全然いいんですけど、
ね、そうね、遊びから入っていってもいいしね、
は
い、
そうそう、
あでもなんかそれちょっと相談したいなんか、うん、
あぜひぜひ
音楽でなんかそれ できないかなっていうのもマジで考えたいし、
はいはい、
なんか福岡ってそもそもまあいろんな、うん、なんて言うんだろ こう業界そのものがまずないから、
はい、
音楽産業とかって言ったってほぼ東京に集積されてるから、は
いうんうんうん、
でもなんかこれから多分もっと違うやろうなとはなんとなく思ったりもするんですよ、はい
うんうん、
そしたらなんかできるんじゃないかやなと思うとこもあるし、
なんかまあたくさんあると思います。今例えば生成 AI とか、ね
うん、
あるからもう全然 今までと全然違うなんかものづくりの仕方とか、う
ん、発想の仕方、曲とか作詞作曲まで AI がやってくれるみたいなところもあるし ね、
うん、あとこの間ちょっとどなたかとお話しした編曲、
うんうん
お仕事も AI が今ねできるようになったりとかしてるので、だんだんやっぱり働き方変わるとか、
うん、
その考え方が変わる中で、
うん、
やっぱいろんな職業の方のその考え方が変わってくる時代になってるので、
うん、
そういう皆さんちょっと意見聞きながらやりたいなと。
映像の世界も育っていくんか、ね、生成 AI が取り込まれてきたりとか。
でもねすごいっすよ、
うん、
もう普通に今インスタとかで AI で作った映像とか僕よく見てるんですけど、
うん、
羨ましいって思うぐらい、
あそう、
うん、かっこいいなこの映像。
人間には発想がないことができたりとか。
ね、いや発想は人間なんでしょうけれど、うん、なんかやっぱちょっと今までにない感じの映像が結構やっぱ AI で作ってからめちゃくちゃかっこいいんですよ、
う
ん、
なるほど、
うん、
でもそこはまあうまく取り入れた方がいいのかもね。
そう
逆らわずに
全然それもできればやりたいなって思ってるんですね。
それは菅さんの世界の中でどうなのかってはめっちゃ興味ありますね、
うん、あるね
映像とかは、
うん、今後ねどうなっていくのかっていうのもね、
はいうん、ただなんかやっぱねよく言うけど、うん、やっぱAI を教育するのにやっぱりなんていうのコツというか特殊なね、
うん、
案でしょ、
はい、
なんかそれやっぱりそんな簡単にやっぱできないらしくって、
うん、なんかいくつか今の時点だと、
うん、
例えば英語で言わなきゃいけないとか、
うん、
で変換してとかっていうのを、うん、間かましながら、
うん、
近づけていくっていうやつをやらないといけないけど、うん、急速に良くなってます。
なるほどね。なんかねアシストはしてくれるよねめちゃくちゃね。
う
ん、
そうですね。
僕もなんか例えば、はい、深町健次郎がこれからやるべきことみたいなことをチャット GP とか入れるじゃないですか。まあまあ返してきます
よ。
もう分かってるんですよね。僕も音楽に関わってるとか で、ね
うんうん、
で街をなんかこうした方がいいとかね、はい、そういうことを結構言ってくる。
う
わすげえなと思って。ただ想像は超えてこないまだ、
うんうんうん、
あってこれはなかったなっていう発想まではまだ出てこないけど、
うんうん、
いかにも企画書に落とし込めるなっていうレベルのことは全部やってくれるもんね。
そうなんか私結構とちらかってる方なんで、
うん、
まとめてくれるってのはすごい楽なんですよ、
う
ん、
そうまとめてくれますよね。
ようやくとかね、
うんうん、言葉遣いとかね、
そうそうそう
言い方とか
なんか5つぐらいにって、
うんうん、話がもう全然なんか巻きがめちゃくちゃ入って
これ飲みに行かないといけない、
まとめないかんからちょっとね嫌なんですけど
ありがとうございます。
まあじゃあ2025年はいろいろまた動きがありそうですね、はい、いずれにせよね、
またもう少し皆さんと
一緒になんかやれることも
探ってい
きたいですからね、
はい、ぜひぜひお願いします。
お願いします、はい、ゲストは佐々木久美子さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございます。
LoveFM Podcast。
LoveFM のホームページではポッドキャストを配信中。スマートフォンやオーディオプレイヤーを使えばいつでもどこでも LoveFM が楽しめます。 LoveFM.co.jp にアクセスしてくださいね。
LoveFM Podcast。